実は前回のあのファイルの音飛び問題の原因がちょっと分かりかけてまして、それを意識した対策を施してあるのが今回のファイルのはずです。これで治ったらまあ仮説当たりっていうことなんでね、まあ今後は起こらないと思うんですが、どうだろうな。まあやってみねえと分かんねえわ。これで行くぞ。大河放送局海賊版8月の土鍋。ということで、改めまして皆さんおはようございます。あれ？エコ入ってないよね。入ってないよね。大河放送局海賊版8月の土鍋配信第7回。あ、もう7回もやってんだ。収録日は6月2日、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしておりますが、まあ、今回も結構短いと思いますが、実はですね、まだ PSP でファイナルファンタジータクティクスやってます。なので、新年の道は今回もお休み。まずはいつものように、超高速、フォーチュンアデリアニュース。ということで、今回もニュースから入りますが、SS が、毎回驚いてるけど、今回も元気ですね、皆さんね。いや、風の音ストライカーズ、風音さん、フォアテリ連載 SS、あなたがいない。それから、フォアテリ連載 SS、最終話、この青空に約束をって、これなんかどっかで聞いたようなタイトルなんですけど、まずですね、風蛍さんが、まあ、シリーズ1つ終了と、まあ、とりあえずお疲れ様でしたということで、終わってこれね、最終話この青空に約束をってアップされたの有名だったんで、拾えるかどうか非常に微妙というかギリギリだったんですけど、まあ、あそこにオチを持ってくんですね。なるほどね、と、ちょっと、思いました。で、次なんですが、オータムネイル、カーフさん、フォーチュンアティリアル、リサートズ・ファースト・ウェイン、4分の 1? 再開。で、これがですね、ある意味でタイミング的に、こう、風小樽さんの SS よりも危ないところに片足突っ込みかけてるのがカーフさん。こう、何が危ないかというとですね、もちろんこの、白鳥リサト、10月31日生まれ、T、身長か、身長 165.9、バストが92の E、ウエスト61、ヒップ90の 58.4 キロ、血液型 B 型自称、所属、周知館学院教師、物理体育、好きなもの、特売で売ってる食べ物全般、苦手、細かいこと、おっちょこちょい、で嫌いなものは、定価で売ってる食べ物全般、先導家と、かっこ秘密、学院の新任教師、担当は物理だが体育もこなせ、工芸たちのクラスの副担任、そして、寮住まいのため自動的に寮官も兼任する、藍色のロングポニーテールの髪型からもわかる通り、先生というより隣のお姉さんのような快活で優しい性格、ただし、おちょこちょいで結構同時、走れば速いが、歩くと何もないところで転ぶ。本人は全く自覚してないが、誰が見ても美人なので当然のことながら人気は絶大。ちなみに、姓は白鵬ではなく白鳥と読み、白鵬と呼ばれるのを異常に嫌う。むちゃくちゃな退職で、給料の8割、確保して本人団が、食費に消えるほど。食いついたろ。生徒と一緒に寮に住んでいるのも、家賃を浮かすための策だったりする。という、6人目の登場を想定した SS ですよと。お、これは頑張ったじゃんと思ったんですが、思ったところが、始まった途端に新しい事実が雑誌の方に出たのそうで、こう、そのカーフさんが、メッセージが。すっかり、次キャラ期待組の親玉と化している人です。さて、今回のプッシュに名前だけですが、ついに次の人が乗りました。その名は、シスターアマチ。アマチでいいんだよな、これな。この方は、シロが手伝う礼拝堂の管理者にして、奏でが寮長をしている白鵬寮の寮監督。ストーリーや人間関係に非常に重要な彼女は一体どのような姿なのか。オーガストがどういう姿で出してくるか、興味が尽きないところです。というメッセージいただきました。ありがとうございます。で、シスターアマチって名前のところは強調お願いしますってわざわざ書いてあったんで、書いておきましたと。そういう希望がある方は、そういうふうに書いておいてくださいねと。書いてあればそうしますんで、まあ、それは、希望がある人は書いておいてくださいね、ということで、待望の大人のお姉さんらしい人が、まずは名前だけ出てきましたということらしいですね、と。で、これが、なんだ、白鵬って読んじゃいけないのか、シャトリさん。 白鳥さん設定ぶち上げた後に出てきたっていうですね、こうもしかしたらカオスさん的には非常に今気まずいかもしれないタイミングの、この絶妙っぷりがですね、こう旗から見てると素晴らしい感じなんですけど。それからほら、先生兼任のシスターがっていう話を何回か前に出してたのもカオスさんだったような気がするんですよね。で、もう白鳥さんはまんまそういう設定できたわけですが、例の、シスター、アマチさん、アマイケ、天地、まあいいや、アマチって読みますけど、アマチさんも、シスターだよっていうところ当たってますよね、と。まあそれはおめでとうございますということで、割と着々とカオフさんの思った通りの展開になりつつあるような気はするんですが、シスター、アマチなのに性別が男だったら面白いとか思ったんだけど、それはないか、さすがに。あとはなんだ、良寛なんだけど、実は白よりも年下とかさ、コンシューマー版に移植されるまではサブキャラ扱いなので攻略対象にならないとか、こう、コンシューマー版に移植されても結局サブキャラ扱いで攻略対象にならないとか、もうそういう感じのことが起きると面白い感じなんですけど、まあ、カレンさんのこととかも、まあ、例としてあることですね。まあ、最後の半分はちょっとあるかもね。と、嫌な予言を残したところでですね、今の時点で、本家以外に5人、5人かな、個人的にフォーチュンアテリアル SS を書いてらっしゃる方がいらっしゃるわけなんですが、普段そういう SS 読んでる方で、書いてる人に何か質問したいこととかっていうのがある人はいますでしょうか。そういう風な趣旨のインタビュー企画とかやったらどうでしょうみたいなメッセージが指針としては来てるんですよ。で、まあ、タイミング的には、僕としてはいろいろ思うところがあるので、まあ、考えてたけど自分でやろうかなとは思ってなかったんですが、まあ、来たことだし、まあ、書いてる方々に今聞いてみたいこと、今知りたいことっていうのが何かある人はですね、とりあえずこの番組宛にメッセージいただければ、まあ、皆さんを代表して番組が質問して、回答があれば、まあ、番組の中で紹介するみたいなこともできるだろうと思いますと。まあ、それで答えていただけるかどうかっていうのはまた全然別の話があるんでね、そこはダメでもご了承くださいっていう前置きはまあ、どうしてもあるんですが、まあ、そういうのがありましたらお寄せくださいと。ということで、ニュースの続きなんですが、次も SS なんですが、なんと、本家、エリカ SS、もうすぐ入学式、白 SS、気になる少女、それから、女神マガジン7月号に、エリカ SS、突撃バレー部、キャラの設定についての情報っていうのがさ、こう本家サイドからあれしかまだ出てないにもかかわらず、次の作戦として、キャラ SS がガンガン出てくるっていうのがその本家の大変愉快なことになってまいりましたが、今の時点ですでに SS 書いてる人がこうこれによってさらにやりづらくなるような気がしたりしなかったりな感はあるんですが、まあこういうのもね、SS の形はしてるんですけど、同時に情報でもあるわけですよ。本家書いてますからね。何が情報かっていうとですね、例えば、シロは公平を長谷倉先輩って呼ぶんですね。他にも、エリカはイオリを兄さんって呼ぶだとか、聖一郎はイオリをイオリって呼ぶとかですね。そこら辺のことが、まあ、着々と分かりつつありますよと。で、まあ、僕は自分ではまだ SS 書かないんですけど、書かない代わりにその辺のまとめ作業に着手してます。で、フォーチュナティエル呼び方マトリックス外堀版というコンテンツを今、更新中です。本編が出てないんでね、これは暫定コンテンツでして、本編が出たら本編見ながら同じように資料を作って、今までの例に習えば全然違う URL のサイトにそのファイルを置くことになるとは思うんですけど、まあ、外堀版というかですね、今外堀埋めてる最終版が今ありますよということで、まあ、サイトの方にはっていうかリンク作っときますんで、これに載ってない情報を何かお持ちの方がいらっしゃいましたらですね、保管作業にご協力くださいというお願いをしておきつつ、話を戻すんですが、ね、誰か変装と仮装は違うんだっていうことのカナビに教えてやった方がいいと思うんですけど、どうでしょう公平のあの格好はひどいよね、ちょっとね。あれは誰か何とかしてやった方がいいと思うんだけど。不審者ってあんなに怪しくないよね。いわゆる、 あれはね、おかしすぎるよ、ちょっと。かなではひどいですが、だからつってさ、かなに、こう、これお前が着ろって言われたら困るだろうとか嫌だろうとかっていうことを言い出すと、言ってもですね、こう、妙に嬉しそうな顔して、平気だよぐらいのことを言い出しそうだったりとか、こう、あんまさ、本当に着てきて、じゃーんぐらいのことは言いそうなところがですね、まあ、かなさん非常にナイスでしたっていう感じのところで、まあ、そういう感じの SS が公開されてます。それは白の SS かな。まあ、読むといろいろわかると思うので、まあ、見てみるといいと思います。ということで、番組ではフォーチュンやテリアルにまつまる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。メッセージの送り方については、サイトの方に大体載ってますので、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。すいません、段取りを間違えました。ですね、今録音時間が10分を回ったとこかな。なんですが、早くも更新できるここからエンディングです。まあ何もないってのはそういうことなんだよね。なんだ、30分を目指して作ろうと思ってたんですが、まあ何もない時には20分を目指すような感じにこれからはなっていくかなと。7回目だからね、もう目新しさもなくなってるし、まあ落ち着くところに落ち着き始めてるかなっていう感じのことだと思うんですが、特にメッセージが届いてるわけではないんですが、突如ここで抱き枕の魅力がわからないのコーナーです。カニキスさんとこで見たんだと思うんですけど、他のメーカーさんっていうかね、こうどこのメーカーの話なのかあれよく知らないんですけど、こう胸のところが胸の形に出っ張ってる抱き枕っていうのが今度出るじゃないですか。何おっぱい付き抱き枕プリチチ、何この頭悪いな。いいんだけど、さ、抱き枕の人っているじゃないですか。抱き枕 ER の人、抱き枕の人的にあれは嬉しいことなのかどうかっていうのが個人的に知りたいんですけど、あれどうなんですか、抱き枕の方。胸のところが胸の形に出っ張ってる抱き枕。いわゆる女の子柄っていう時点ですでにこう引き返せない線を越えてる感があったんですけど、こうさらに引き返せないところへこう枕の方が勝手に飛んじゃっちゃったっていうかですね、もうそういうのがいいんだったら開き直って空気読みでいいじゃんって気もしてくるんですけど、あれは、例えば、ああいうので夏木枕とかさ、まあ、サイズ的にそんなに極端に大きくもできないだろうから、まあ、手頃なところでカレンさん抱き枕だとかさ、そういうのが出てきたら欲しいんでしょうか、あれ。その辺についてですね、有識者の意見があればぜひお聞かせいただきたい、お聞かせ願いたいと。個人的にどうかというとですね、まあ、そもそも普通の抱き枕が欲しくないので、プリチチが欲しいかって言われると、まあ、普通の抱き枕の3兆6000億倍ぐらい欲しくないんですが、あれ、でも売れるんだろうなとかいうところがちょっと想像がつくのが嫌なんですが、それって僕はほら、抱き枕関係ない人なので、抱き枕の人的にあれはどうなのかっていうのがちょっと知りたいので、そこら辺意見のある人がいらっしゃいましたら、メッセージいただければと思います。で、普通歌を1通、メイノハマさん、おはようございます。寝坊しました。で、イコールで、メールの送信が遅れました。メイノハマです。というか、リアルな世界でもさっきまで寝てました。これ朝4時ぐらいに通してるんだよな、確かな。さて、オーガストのホームページに公開されている人物相関図を見ました。現在、学校の、生徒会をしている私からも申し上げますと、いおり、誠一郎、エリカはまだわかります。しかし、公平とシロちゃんに役職がないというのはおかしいです。まあ、設定だから、ゲームだから設定は自由なんですが、と。私も、選挙を勝ち抜いて今生徒会におりますので、ちょっと羨ましい限りです。あ、羨ましいんだ。あと、東海道線の普通グリーン車は指定ではありません。今思えば、大手町から歩いて東京へ行けばよかったかなと思いますが、運賃は新橋まで地下鉄で行く方が安いです。そうなんだ。金のない学生にとっては1円も無駄にできませんからね。さて、今回のメール到着数予想、6月2日公開分ですが、4通でしょう。 これにかけますよ。ではまた。はい、現役生徒会役員の三ノ浜さんでしたと。ありがとうございます。つうからね、一部、なんて言うんですか、書いてあったのをこっちで伏せ字にしたんですが、この番組さ、もしかしたら本家の人も聞いてるかもしれないわけなんですよ。始める前に、やりたいんですけどってこっちから相談しちゃってる手前もあるんで、まあ、隠してこっそりやってるわけでもないしね。という感じのことなんですけど、こう、同じメッセージの中にさ、こう自分の年齢が明らかに分かっちゃう情報とオーガスのホームページに見ましたが、一緒に入ってるのはさすがにまずいだろ、いろんな意味で。そういうことはこっそりやろうよ、こっそり。ね。いうことで、丸学校の生徒会用とかっていうあたりはちょっとお世辞をしておきましたが、まあ我々、ですが、あんまりそこは目くじら立てないでやってくださいの、OK の人と。いうことで、生徒会なんですけどね、そうだよね。やっぱ役職に対する立候補を募って、選挙で当選者は決めるっていうのは、それは役職に対して立候補があるっていう形なんだよね。要は、役がないんだけど、生徒会役員っていうポジションはないよね、普通。僕の記憶がなんかおかしいわけじゃないっていうことが、まあ、とりあえず、今現在の学校制度の中でもそういうことらしいので、まあ、非常にちょっと今安心してるんですよ。だって、なんだ、僕が、高校生とかだったのって、なん、まあ、いいや、寂しくなるからやめましょう、その話は。ということで、それはそれとしてですね、ゆうきかなでファンクラブ通信、なんですが、前回なかったんで無駄にエフェクトとかこう入れてみたんですが、どれぐらいメッセージが来てるかっていうとですね、今回もこれが最後のメッセージです。つまり、前回と同じく、メッセージの数は全部で2通と。まあ、さっきもちょっと言ったけど7回目なんでね、まあ、目新しいからちょっとつついてみようかっていう需要が薄まってきてて、だいたい落ち着くところに落ち着き始めてると。で、まあ、何もないっていう状況を想定したところから始めてる番組なんで、まあ別にいつでも困らないといえば困らないというか、今実際撮ってますからね。まあ困らないんですけど、当初目標であった1回が、30分程度っていうところはですね、さすがに、メールが2通だと厳しいものがあることが、まあ前回と今回で分かりつつありますね。まあ20分前後まであるかな。まあいいや、それぐらいのところになっていくかなと思います。で、まあおそらく今後もこんな調子だと思うんで、20分ぐらいの番組にこれからなっていくんだと思うんですけど、まあ無理やり30分に伸ばすとかっていうことは特にする予定はありませんので、そこはまあまあ聞いてる方もご了承くださいと。ということで、メールは2通でしたが、その中から今回のメッセージ対象。今回なんですけどね、非常にその、関東省っていう意味合いを兼ねてですね、カースさんに出しておきます。今、おそらく、8月界隈で最も気まずい人ってカースさんのような気がするんで、いや、でもよく頑張った。うん。そこに踏み込んでいくっていう、心意気を僕は買いたいのでね、今回はカースさんに、メッセージ対象を出しておきたいと思います。で、いつもの BGM 類ですが、オープニングブリリアントアズリ、今流れてるのはエンディングペティフルール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジ、ジングルも同じクリシリリカ SOS さん作のアズライトブルーをジングルバージョンにしたもの、交換は多分ミュージックファクトリーさんで公開されてるフリーの交換音って僕毎回言ってるけど、交換音ほとんど使ってないんでね、実は。3回目、2回目か3回目に一遍使っただけなんだけどさ。なんかもうちょっとなんかやろうかな。まあいいや。最後、次回についてなんですが、収録予定日がですね、これがね、6月16日になるんですよ。2週後、単純に2週後を取ると6月16日なんですけど、翌日サンクリなんだよね、またね。サークル参加の予定がありますんで、準備の進み具合によっては、もしかしたら、日取りが前後する可能性はちょっとあります。そこはまあご了承いただければと思いますが、来週と再来週忙しいので嫌だなぁ。まあいいや、そういう感じです。 まあサンクリは出ますけども、特にそのサンクリに出るサークルがこうだとか役に立たないオーガスト対策みたいなことはこっちの番組はやりませんので、あっちが今回やるかどうか知りませんけど、まあ遠藤さんのサイトの方をご覧くださいということで、それではオーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第7回、パーソナリティオリグル初めてお送りいたしました。